週末金曜日は楽しい旅のお話です。今日も海外につないでおります。呼びかけてみます。こんにちは、ジャンボさん。
ドーベルウーブロー、アサちゃん。
ちょっとご挨拶私には難しかったですが、どちらにいらっしゃいますか？
はい、ブルガリアに来ております。
わー、美しい景色のもといらっしゃいますけれど、今どちらなんですか、ここは？
はい、今ここはブラックシー、黒海に面したリゾート地であり、1983年に島一つが、要は昔から島、クロアチアだとトロギルとか世界遺産の島があるんですけれども、攻撃を避けるために、この島全体が世界遺産登録されたネセバル、今カモメが鳴いてますね、
はい、
ネセバルという港町に来てます。1983年に世界遺産登録されてます。
およそ40年前に世界遺産登録されたここなんですが、季節だとかちょっと心地いい風の様子だとか雰囲気教えてもらえませんか？
お泊まりしてるホテル、セントジョンホテルというんですけれども、これツアーで作りたいなと思ってるんですが、欠点はもう旧市街地のど真ん中、もう目の前世界遺産の聖ソフィア教会まで、ちょうど僕これ挟んでますから12メーターぐらいなんですね。で、そこを散策できて、朝ね、早く起きられた方とか、午後、の夕刻食事前の人とき、この世界の中に、沖縄から来られた旅人の皆さんがその世界に溶け込むって最高だなと。ただ夏は、沖縄流女村以上のすごい黒海一番のリゾートエリアなんで、150万人その瞬間に来るんですね、ここに。だから夏はちょっと利用できないんで、我々今考えて交渉しようと思ってるのは、4月から5月の中旬までと、ちょうど今のシーズン10月から11月の1週目まで楽しんでいただきたいなと思って考えてます。
あ、でもリゾートのトップシーズンでなくともこの時期も心地が良さそうですよ、ジャンボさん。
はい、9月の28日に沖縄を離れて、まず最初に、モルドバ共和国に行って、モルドバ共和国の中ではね、2つのワイナリー、3つのワイナリーですね、をうろちょろして、500キロぐらいしか車走らなかったんですが、ブルガリアに来て、オラディアというもう本当にアールヌーボー様式の素晴らしい街まで飛行機でひとっ飛びして日帰りで行ってきたんですが、世界一のスパークリングワインの賞を連続取ってるワイナリーとも契約終わったんですね。ということは、イゲーさんに、スパークリングワインの本当にキメの細かくて素晴らしい、世界で評価されてるんですけど、沖縄の皆さんにはいち早くこのワインを楽しんでいただきたいなということも考えてます。
世界の愛好家が楽しんでる味わいがここ沖縄でですね。
はい、そしてルーマニアの国内も車でずっと回って、ルーマニア700キロぐらい走ったんですね。ところがこのブルガリアに来てからがもうすでに1400キロぐらい走ったんで、トータルでいくと今現在沖縄東京間往復したぐらい車で移動してます。
ああ、そうですか。ブルガリアこの時期ですと、なんか楽しみ、食でもいいですし、景色でもいいですし、なんか見どころ、何か味わい深いものありますか？
思った以上にカエデとかその赤く発色する木がポロポロポロポロありまして、もちろん黄金色の黄金の時期、これから10月の中旬、20日前後ぐらいにピークを迎えていくと思うんですが、本当に秋の彩るシーズンなんですね。で、高速道路を走ってると、ルーマニアは、高速道路の制限が最低速度が80キロの最高速度が、130キロなってるんですが、ブルガリアに入ってくると、ブルガリアの方は高速道路の最高速度が140キロ制限です。
ああ、そうですか。いわゆるアウトバーンと言いますか、
はい、
皆さんかなりこうスピードもしっかりと出しながら、踏み込みながら大陸をこう移動していくわけですね。
そうなんですね。アウトバーンはご承知の通り速度制限がないゾーンで走っていけるんですが、あれもスピードをある程度出すと環境にいいということが分かったんですね。エンジンの調子がなんかよくって、その SDGs じゃないけど地球に優しい、排気ガスの量もあんまり出ないみたいで、 それはドイツでちゃんと検査報告されてますね。
あ、そういうことも分かってきたんですね。
うん、あまりだからちんたらちんたら走るのもあんまり良し悪しだなって環境に関してはっていうことを言われました。
いやー、すごいいろんなお国で知ること触れることがありますが、ジャンボさん、今回ブルガリアで、はい、まあいろいろ交渉事もあると思うんですけれど、何かこう別に目的といいますか、はい、叶えたいことありますか？
は
い、
今回はもちろんワインの買い付け、そして蜂蜜の買い付け、トリュフの買い付け、ジャムの買い付け、いろんな、ブルガリアとかモルドバとかルーマニアのグッズをやってるんですが、ちょうどあさっては宿泊してるソフィアの方のホテルで、ブルガリアを代表する旅行会社のツアープランニングをされるオペレーターの方たち、8社をお呼びしまして、ブルガリアにあります日本の大使館のスタッフの方にも来ていただいて、ぜひ沖縄に、そして日本に来ていただく、そのプロモーションのことをやります。
わあ、すごい。ジャンボさん、これまでにね、たくさんのお客様を、まあ、沖縄日本からこう送り出してますから、向こうのツアー会社の皆さんの反応っていうのも、わあ、ジャンボよく来たという、そういうことなのかなと思うんですが、どうでしょう？
はい、もちろん紅芋タルトもご用意しまして、味わっていただきながら旬の沖縄を味わっていただきたいと思います。今すごく円安なので、彼らにとってはすごく日本に来る訪日旅行の大チャンスなので、すごい前評判いいので、ちょっと力を入れて頑張ってプロモーションすると同時に、こんだけ来てるので、より掘り下げた内容でお客様のもう満足度を高めようと、もうヨーロッパの最後の楽園はバルカン半島にあるというのはもう確信していることで、これをやりたいですね。ズバリ、弊社の2023年度の目標は、ヨーロッパに向けて日本各地から1万名以上の方を送客する自信はあるんですが、そのうちの2500人をブルガリアだけを回るコース、ルーマニアだけを回るコース、モルドバだけを回るコース、いろんなコースを作っていきたいと思います。
わー、すごい魅力を掘り下げた形、とっても楽しみにしてます。
はい、あと一つだけ発表できるのが、世界的に有名なパンフルト奏者の、コンスタンチン・モスコビッチの、彼をカステル耳のお城の中で100名の日本人のお客様にプライベートコンサートをやる契約もしたので、これは来年の7月に販売をします。
すごいすごいツアー内容のニュースも飛び出しました。ジャンボさん、期待してます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。